フレーム、
はい、
全て、
はい、
ああお客さんだったら聞いた方がいいような気がする、
はい、
うん、クレームの内容にもよるけど、
はい、
例えば、商品の品質によるクレームは、
はい、
これも絶対直した方がいいと思う、例えば今ふっと思ったこの岸辺露伴ね、この、
はい、
初めて買いましたよこういうフィギュアを、ジョジョの、あの岸辺露伴のあれあのアマゾンで買ったんだけど、このレビューにアマゾンのレビューにあの、ね、この襟のところの、
はい、
この色があの濡れてなかったっていうクレームがあったのよ、
はい、
まあ、そういうのはあの改善していった方がいいと思うのよ、
はい、
で例えばなんかねこういうここのところが抜け落ちてたとか、
はい、
あのこう要は部品としてないっていう場合はすごく良くないと思うから、あのそれを絶対的に改善した方がいいわけよ、はい、あの例えばプラモデルでガンダムのプラモ買ってさ、あのガンダムのこの左腕が入ってませんとか言ってたら俺も絶対直さなきゃいけないクレームでしょ、うん、だけどそのクレームでも、まあ、個人的にはよ、個人的にはあの直さなくてもいいクレームはあるなと僕は思っているわけよ。で何かって言ったら、どんな商品でも要は 4% のクレームは絶対あるぞっていう話だから、それがその 4% のクレームになっているのかどうなのかっていうことなんだけど、その、まあ、分かりやすく言うとさ、今お客さんって言ったけど、例えばあの商品を買ってくれたお客さんのクレームっていうのは多分それは聞いた方がいいと思うね、
はい、
あのもうなるべく聞いた方がいい、 100% っていう形に近いほど聞いた方がいいと思うのよ。それはだけどあのお客さんじゃない見込み客からのクレームみたいなのもあると思うのよ、
はい、
うん、そういうのは別に聞かなくてもいいかなと思う。例えば、分かりやすいところで、例えば僕のこの YouTube の、
はい、
あのあれね、コメントとかでもあのチャスさんのあれですよ、はいはいですよ、へこんでたでしょ、へこんでたでしょ、あのはいはいのその相槌が、ね、あのよくないとかあのっていうコメントをいただいたことがあるわけですよ。で一人二人とかじゃなくて、まあ、何人かいらっしゃるわけね。でじゃあこの相槌っていうのを、まあ、ちょっとあの考えなきゃねっていう話をしていたその時から相槌やめたっていうねなんだそれは、なんだその01みたいな1日になっちゃった01みたいな、何それみたいな、やめるって何よみたいな、俺が喋りにくいわみたいな話を多分何本か前の10本ぐらい前かなの前に多分あの話してて、そうしたらさ相槌あった方がいいですよっていうね、あの千里さんの相槌がテンポ良くてすごくあの聞きやすかったですっていう声もあったわけよね。ではどちらの意見を取り入れるべきかっていうふうになるわけじゃない、
はい、
はいはいって言っていただいてる声、はいはいが気持ちよくていいですよっていうプラスの声なのか、はいはいがその鬱陶しいよって言われてるマイナスの声か、どちらの方かと。でよくそのコメント欄を見ているとそのはいはいが耳障りすぎて途中で見るのをやめましたとかいうコメントがあるわけよね、うん、でまあもちろん千里さんの滑舌の悪さっていうのももちろんあるんだけど、あるんだけど、だけどじゃあいいよって言っていただいてる声と良くないよっていただいてる声のどちらかを採用しなきゃいけないわけでしょ、
はい、
間を入れていくっていうのはもちろんこの人はいいよって言ってもらえるような努力をしていくんだけど、
はい、
でも基本的なベースは僕はどちらを取るべきかって言ったらいいよって言っていただいている声を取るわけよ僕は、
はい、
なぜかいいよって言っていただいた声はまあ、僕の方をプラスに思っていただいている方だとか商品を買っていただいている方、本を買っていただいている方からの声なのよ、
はい、
きっとマイナスのネガティブな声の人は多分僕の本すら買ってないんだと思う多分、
はい、
買ってたらごめんなさい、
はい、
でそうどっちの人の意見を取り入れるのかって言ったら見込み客 商品を買ってるか買ってくれてないかわからない見込み客が商品を買ってくれてるって分かってくれてる人のお客さんの声なのかって言ったら、もう取り入れるべきはお客さんの声よ。でも切り捨てるわけじゃないから、この見込み客のこの人の意見も取り入れながらね、多分じゃあ相槌のタイミングが悪かったんだろうだとか、その聞いていない「はい」だったとかって言われてるわけよ。ちゃんと心を込めた相槌を しましょうねと。見透かされてますからね。そういうのはそれは取り入れるんだけど、じゃあ相槌をなしにしてしまうのか、相槌を入れていくのか、どっちにしますかって言われたら、相槌は入れていこうねと。やっぱり本を買っていただいたお客さんはそっちの方がいいよって言っていただいてるんだったら、そっちに向けるべきだっていうふうに僕は判断したわけです。まあ、もちろんいろんな経営の経営っていうか、これは経営には入らないと思うけど、そのどっちの方に舵を切るかっていうのはあると思うんだけど、僕はもうそっちの方に切るわけよ。うん、ただしもちろんこっちの意見もあるから、それは聞き入れようねと。でこれを入れていったら、聞き入れて改善していけば、きっと両方の満足度が上がっていくはずだと。うん、聞き取りやすいテンポのいい声で、でそのこちら側のね、なんかはいはいって話を聞いてないはいだったっていうのを、ちゃんと話を聞いてくれてるはいだったにしてくれるだとか、テンポよくこの相槌を入れていく、でテンポが良くなるスピーチにしていくっていう風になっていけば、両方の満足度が上がるよね。だからなんかね、クレームって 4% 必ずあるんだって言ってるんだけど、この 4% のクレームを改善すると、残りの 96% の満足度が極端にボーンって上がるっていう意見もあるのよ。
はい、
要はその気にはなるんだけど許していた、ちょっとでも気になるな、でもそこまで言うほどでもないみたいな、クレームにならないような不満点みたいなのが、そのある 4% の人がポーンって喋ってくれて改善してくれたばかりに、それがなくなったっていうのもあるから。で基本的にはみんなさ、サイレントクレーマーっていうわけじゃない、
はい、
黙って去るでしょ、
はい、
だから言っていただくっていうのは基本的にすっごいありがたいことなんだよね。ただ批判コメントなんか来るとさ、ぐさーってくるのよ。ぐさーってくるよね、鬱陶しいな消去みたいな。なるわけよね。僕も悩んでるもん、消去するべきか、ね、消すべき、消去するかごめんなさいって言うべきか悩んでる、悩む部分はあるんだけど、ただ腹立つから消去してるんだけどね。もしかしたらこれからちょっとコメント、何かっていうとさ、
はい、
敬語で喋ってないんですね、不愉快ですって来たのよ。
はい、
確かに敬語で喋っている方ももちろんねいらっしゃる中で、僕はあまり敬語で喋ってないのかな、
はい、
喋ってないんだ。今はいってどうなんだ、今まだ聞いてなかったのか。多分そのまあタメ口なのか、
たまにタメ口
です。あ、タメ口か、はい、申し訳ない。申し訳ない。まあ敬語じゃないから不愉快だと思われる方もいらっしゃるので、
はい、
じゃあ僕は敬語で喋った方がいいのか。でも偉そうだっていうのは確かになんとなく感じたから、偉そうな雰囲気は出してないんだけど、
はい、
敬語か。じゃあ僕は千里さんと会話するような感じで今喋っているから、
はい、
敬語で喋るってなったら千里さんいらなくなるんだよね。
はい、
うん、完全にこっち側でもう黙々と喋り続けるみたいなになってくるので、そうなると敬語になるのかな、多分分かんないけどね。まあ、でもこうやって喋ってるから、多分話しているテンポで喋れてると思うのよ、
はい、
でなんで僕はそれをずっとやってるか、なんでその今まこなり社長とか他の YouTuber の人がやっているその間とかを全部カットしていって、
はい、
そのバーって喋っている口調にしていくのか、それでもいいじゃないか、すごい考えたんですよ、実は考えたんです、
はい、
考えたんだけど2つ理由があってやめました。1つ目がそのカットするのがめんどくさいから、
はい、
やめようと、うん、でジェットカットしていくっていう、そのカット編集に頼った喋りをしていると、いざ自分が喋った時、講演とはまで言わないけど、いざ自分が喋った時にそのやっぱ聞き手が、
はい、
なんだライブとか生だとこの人喋り下手やんかっていう風になっちゃう、
はい、
そのカット編集に慣れすぎてると、
はい、
だからそういうカット編集をなるべくなくして、 あの生のトーク、生のしゃべりがうまくなれるようにそういうふうにしていった方がいいですよっていうのも含めて、あのやめようと、はい、まず一つ目の理由はやめようと、はい、で二つ目が、あのそのカット編集って YouTube 独自の独特ななんかそのルールじゃないけどそのやり方なのよ、
はい、
他のところでそんなカットして編集してバーってまくし立てるような喋り方してる人ってほとんどいないのよね、
はい、
ほとんどないと思うのよ。で僕は基本的にこの YouTube の目安となっているものは何かっていうとポッドキャストなのよね、
はい、
特に石原明さんのポッドキャストを僕は中心的に考えてる、
はい、
あと本田健さんとか の,、はい、あのポッドキャストとかを見て、あこの喋りの会話調がいいんだなと、
はい、
でじゃあその石原明さんが敬語で喋っているかと、他のポッドキャストの皆さんもじゃあそのリスナーの皆さんに向けて、まあ確かに優しく喋ってるよ、
はい、
もう敬語に近い喋りで優しく喋ってるんだけど、はい、完全な敬語でデスマス調であの喋ってるかって言ってそうじゃないのよね、はい、じゃあそうじゃないからといって聞き手の僕は不愉快かと思ったら全然不愉快じゃないの、
はい、
むしろ気持ちいい、うん、変にデスマス調で敬語でダーって、変に作った言葉で言われるとその人の思考が多分ねちょっと作られたやつになっちゃうから、はい、そうじゃなくて普通の普段の喋りで喋ってくれた方が入ってきやすいんだよね、喋りの口調だから。だからあのこれは人によってお前だけやろって言われるかもしれんけど YouTube のあのジェットカットのあの喋り方って入ってこないんだよね、
はい、
わーって聞いてるだけでそのままスーって抜けていくのよ、うん、あのあれらしいよ、そのメンタリスト大吾が言ってたんだけど、大吾もめちゃくちゃ早口で喋るのよ、
はい、
あれなんでかっていうと、あのあれわざとやってるやんって、わざとあんな風にバーって喋って早口で喋ってて、なんでかっていうとその早すぎる喋りっていうのは相手がその理解するのが精一杯なんで、だからついていくのが精一杯になってきて、
はい、
その自分の考えだとか自分の意見っていうのがなかなか出てこないんだって、
はい、
でそれってどういう利点があるかっていうと相手を洗脳する喋り方なんやって、うん、理解するのでいっぱいいっぱいになってきて相手のその意見がボコンって入ってくるって言って、
はい、
そのリスナーの人っていうか見てる人、相手の人の脳を自分の考えに書き写すみたいな感じになるわけよ。アップデートっていうか上書きさせてしまうみたいな感じになるわけね。で
ロマン先生みたいですね。
ロマン先生、
ロハン、
ああ岸辺ロハンヘブンズドアで書き込めるみたいな、はい、いきなりぶっ込んできたね、びっくりしちゃったそうだね、
はい、
そうそうそう、相手にこうやるんだって。で主にそれをやっていた人って誰かっていうとヒトラーなんだって。ヒトラーも久保さん見たことある？ヒトラーの演説とか聞いたことある？
ないです。
すっごい早いのよ、すっごい高圧的でバーって喋るのよあれはその独裁者も同じような喋り方をするんやって、相手に考えさせない、すごい早口な喋りで言っていて相手が聞くだけで精一杯になるって、理解するのに精一杯っていう風にさせるんやって、わざとやってるらしいわ。だからそういうふうなことを意識してやってるんだって。だから多分 YouTube も同じような感じだと思うのよ。ってなると僕は聞いててあまり入ってこないんだよね。聞ける、聞けてこれ分かるよ、理解はできるけど こっちの心の方に入ってこないんだよね、こう入ってこないんだよね、スーッと言ってしまうのよ、うん、なんか メモらなきゃいけないみたいな、なんかはあはあはあはあはあはあはあはあはあで終わってしまうのよね。なんかそうじゃないなと。でこれ YouTube 独特の文化だから、あの今後もしかしたらこういうやっぱり聞き慣れている声、喋りの聞き慣れた声っていうのが今後またそういうのがあの主流になっていくっていうかね、そっちの方になるんじゃないかなと僕は勝手に思っているので、その編集に力を入れたジェットカットっていうやり方は僕はそれにやらないと、それにやらずに自分のトーク力を磨いていきますよというふうにしていけば、まああとそっちの方が楽だしそんな編集に力入れたくないわと、うん、まああと、まあ、個人的な意見で言うと僕は結構喋りができる方だと僕は勝手に思っているので、もっと勉強してくださいなんて言われたりもするんだけどと思う、勝手に思っているので、うん、まあ喋りは得意な方だと僕は勝手に思っているので、そういうのはなしで、で多分こういう方が入ってきやすいからそっちの方がまた多分主流になるんじゃないかなと勝手に僕は思っているのよね、うん、だからまあまあまあまあ、なんか言いたいことと違う方へちょっとずれていっちゃったけど、
はい、
あのまあクレームに関して言えば、 聞く人と聞かない人がいると。で、分かりやすく言えば聞かない人っていうのはあのお客さんじゃない人のクレームっていうのは聞かない、
聞かなくていい人です、
ね、そう聞かなくてもいい、はい、うん、もう聞かないよそんな人からの意見は、はい、でもあのお客さんになってくれた人、僕だったら例えば本を買ってくれた人だとか、あとは、太陽光を買ってくれた人だとか、コンサル依頼してくれた人のクレームが来た場合はそれは返すと、しっかり直しますよと。でもうそうじゃない場合、関係ない人からの、ね、クレームが来た場合は聞かない単なる見込み客だからね、うん、ヤジと一緒よ、そんなのは。ネットとかで書いてあるヤジとかと一緒、うん、あのお店屋さんでさ、常連の人からのマスターさとか言って、最近こういうの置いてくれないって言ってリクエストしてくれる、クレームとは言わないけど要望に近いでしょ、うん、そういう要望を聞くのか、それともネットの掲示板のあの誰も知らない、多分ここのお店に来たこともない人からの意見を取り入れるのかって言われたら、多分ね、そのネットの意見なんて聞かへんと思うわ。やっぱ常連さんの意見を聞くと思うのよ。だってお金を払ってくれてる人にもっと良くなってほしいと思うから、うん、だってどうでもいい、あのお金払ってない見込み客の人に、見込み客の好みに合わせてやっていったら、もしかしたら常連客離れちゃうかもしれないでしょ。そんな意見、しかもその人はそれを変えたからといってお金を払ってくれるかって言ったら、払うかどうかもわからないわけよ。いらないよと。だったら今確実にお金を払ってくれてる人の意見を取り入れて、それを改善していくべきだと僕は思っているので、あのクレームは、聞いていい人と聞いていかん人、聞いていかんっていうかね、聞かなくてもいい人って二手に分かれているので、全部が全部のクレームを取り入れて改善しようと思わなくてもいいですよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。